パレルの対応ですけどね、アパレルはね、そうだな、その中国のアパレル店のその店長さんの悩みを知ると結構ヒントが多いと思うんですね。私はあの最近やってないんですけどね、数年前まで約5年間かな、アパレル、中国のアパレルのその店長さんの教育というのを担当していた時期がありまして、一つはあの日系のレディースブランドなんですけどね、あの向こうに進出した時に、どんどんどんどんこう多店舗展開していくので、その時の教育やってくださいって言われて、まあ、やってましたというのが一つなんですけど、でもう一個はあの現地のそのいわゆる教育会社、に頼まれて、そこが主催するそのアパレル店長研修会みたいな、それに、講師として出てこう、まあ、全国回るみたいな、まあ、大きく2つやってたんですけど、で、ね、そのいずれもすごく勉強になったんですが、そういう研修会の時もいろんな悩み質問が出るんですね、でさらに、その後 お店周り、あ、店舗周りね、していく時にもやはり店に行くと見たでまたうわーっとこういう場合どうしたらいいですかとか、まあ、いろんな質問が飛んできます。で特にね、そうですね、2011年の万博が、上海万博が終わったぐらいから、まあ、急激にどんどんどんどんこうおしゃれになってきたんですけども、それ以前というのはどっちかっていうと、まあ、正直言えばジーンズとかジャージに T シャツポロシャツみたいな、まあ、ざっくり言うとそんな感じのファッションが多かったわけですよ、でそれはやはりなんでかというと道がぐしゃぐしゃだったわけですね。そのちゃんとアスファルトに舗装されてない道がまだまだ全国多くて、上海でもまだ多かったんですが、そういうのがだんだんこう万博とかオリンピックとかやるたびにこう道がどんどんどんどん整備されていくと、まあスニーカーじゃなくても大丈夫、ヒールとか履けるようになってくるわけですね。そうするとだんだんこうおしゃれになっていくわけなんです。でファッションってね、道から始まるんですよ、道路の整備でだんだん着るものが変わってくるというのがありまして、でそのドロドロぐしゃぐしゃ砂ぼこりみたいな道路から舗装された道路に変わると、それはまあおしゃれなものを着れるようになるし、まあそういうことですよね。でそうなってくると今までと違う素材のものが多くなるわけですね。そのコットンだとかサテンだとか、何チュールとかウールとかで、それも加工もそのざっくりしたものからすごくこう繊細なもの、になってくるので、その扱い方とか、洗い方っていうのはそのね、ネットにちゃんと入れて、手洗いモードでやってくださいとか、こう、まあ、そういうことがあるわけじゃないですか。ところがね、それ分かんない人がすごく多いんですよ。でこれはね、なんでかというと日本でいうところの家庭科みたいな授業がほとんどない、小学校中学校でそういうのやってないですから、で全自動洗濯機がどんどんどんどん普及してきて、何でもかんでもその全自動洗濯機の中に放り込んじゃうわけですね。でそうすると店にね、怒鳴り込んでくる客がいてね、先週買ったやつ洗濯機で洗ったらこんなになっちゃったわよとかつってなんだそれと思ってよく見ると丸いなんか玉毛玉みたいになっててそういうそのなんかフリルのついたこんななんかおしゃれなワンピースかなんかだったらしいんですけどね、それを普通にネットにも入れないでガーッと洗って、そのまま要するに全自動ですが乾燥までかかっちゃうでしょ、ちょっとこんなたまたまになってそういうのをいくつか持ってきて返品するわみたいな本当に良かったですね、色落ちで返品とかで、そういうのをよく見ると要するに洗濯方法が間違ってるだけで、別にその商品そのお洋服そのものに原因があるわけじゃないんですけど、まあね、最初の頃本当にそれに悩まされていましたね。あの時はね、確かに店長さんかわいそうだなと思って付き合ってましたね。洗濯ってこうやるんだよっていうのって、こう例えばタグの裏とかには T 手洗いとか書いてあるじゃないですか。まあでもあんなの見てないわけで、だからお店の中にそのなんていうのかな、そこの洋服のコーナーにはこういう洗い方がいいですとかっていう上にこうまあ看板のようなものをつけて一個一個、うん、あのアイテムごとにね、うん、でこれはジーンズだからこうやって洗ってもいいですとか、まあそういうふうに、これは手洗いモードでネットに入れてください、乾燥機ダメとかですね、まあそういうのをこうちゃんとつけるようになってから減ったというのがありますね、うん、ただなかなかそれでもやっちゃう人はやっちゃうんで、日本とね同じだけの売り上げがもしあったとして、あった時に実はね中国の方は利益少ないんですよ。それ返品率とか破損率みたいなのが非常に多い。あとは服を買ってそして数日後返品に来る人が結構いるんですね、うん、でこれはもうだんだん分かってきちゃったことなんですけど、最初の頃は不思議だななんて言ってたんですが、要は週末に何かそのパーティーみたいなものに出席したらもう用はないっていうことで返品に来るわけで、そんなこと言わないけどね、合わなかったとかここの肩が擦れて痛かったとかそういうこと言いながら返しに来るんですけど、要はそういうことなんですよ、うん、まあこれも本当いい加減にしようっていうふうに思いましたが、うん、それ以外には意外にもですね、私たちこう日本でね訪日中国人のその観光客はなんかこうマナーが悪いしね、どうのこうのっていうふうにまあ思ったりすると思うし、まあ声もでかいしね、まあそれはそれでそう思うとは思うんですけども、中国にいるとねもっとすごいのが、中国人の店長たちも私に相談してくる中で結構多かったのが、その欧米人っていうか、確かその時はスペインだったのかなあれ、うん、とかオーストラリアの人とかで、夏、まあ、汗だくで店の中入ってくるじゃないですか。で、ああそう、ここのこのシャツいいぞこのシャツ、おおっつってこうみんなでわーって来て試着するんですけど、その時に、彼らはなんじゃ自分のその T シャツとかポロシャツ着てるんですけど、その下に下着なんかつけてないですから、でそのシャツを豪快に脱いで、しかもですね、その棚のところで、棚の前、試着室とか行かないんですよ。でそこで豪快に着替えて、もう汗ビタビタ、うん、ビタビタでもう胸毛も全開みたいな感じも、上にそのまんまその試着しようと思うその服をどんどん着ていくわけですよ。そうすると全部汗吸っちゃうじゃないですか。あ、これ合わねえなとかってこうどんどん品物を変えていくんで、これなんて断ったらいいんですかねみたいな、あれはびっくりしたな。まあこれはね、別にそのスペイン人がみんなそういう人だとはもちろん思わないんですけども、そういう人もいるんでしょうねっていうのと、あとはなんていうかね、やはり日本に来る例えばスペイン人と中国に観光に行ったスペインなんか違うんじゃないかなっていう気もするんですね。うん、ちょっと荒い人が多いような気もするんですよ。うん、そうで、その結局汗吸っちゃったやつはもう使えないからって破棄しなきゃいけないみたいなことで、でこれはね日系とか別に中国系のアパレル関係なくそういう悩みはみんなから聞きましたね。うん、でもちろんその試着室以外では着させるなっていうので、そういうサインを設けたりですね、で試着室入るところにもしょうがないから汗かいてる時は必ずタオル渡せと、ホテルみたいなああいうタオル用意しておいて、でこれで拭いてから来てくれとかですね、またはなんかね変な紙の使い捨てみたいなそういう T シャツっぽいものがあったんですよ現地にね。でそれを大量に仕入れて、うん、それを着た上で服着てくださいみたいなことをやってました。うん、まあ外国人以外のところで言うと、これまた人によ よるんですけども、あんまり風呂に入ってない、まあ風呂はあんま入んないか、シャワーをね毎日浴びてないような人も結構いるんですね。うん、でこれはね地域なんか出身地域によって全然違うらしいんですけども、 2,3 日に1回っていう人もいれば1週間に1遍ぐらいの人もいたりするわけですよ。やっぱり臭いじゃないですか。でこれも同じことですよね。でそういう人が試着したものってやっぱり そのまんま棚に戻されていたのを買うのはやっぱり嫌だと、うん、そうなので向こうでは必ずそのなんていうんだろうな、この棚でこうフィットして、あこれがいいな、うん、じゃあこの服ください、これの新品持ってきてねっていう風になるわけです、うん、バッグの倉庫から持ってきてよっていう風になるんですけど、これはねもうそういった背景があるから仕方がないんですね、うん、その吊るしてあるやつはもうみんなが着てるから、いや臭い、絶対に汚いっていう風に、まあ、思っているわけで、なので日本来た時もやたらとその新品を欲しがるでしょ、うん、これはそういう理由です。別になんかわがままだからとかね、そういう理由ではないんですけど、